デレック・プリンス・ミニストリーズ解放の基礎全2回1敵の見分け方
解放の基礎敵の見分け方。今回と次回の学びのテーマは解放の基礎です。副題は誰もが知りたいのに尋ねることを恐れていた悪魔についてです。この2回の学びで解放の主な側面をできる限り見ていきたいと思います。もちろん詳細ではなくアウトラインのみになりますが、イエスのミニストリーからこの側面を考えるのが適切でしょう。マルコ1章を開きましょう。何度も言ってきたことですが、私はこれまでイエスのミニストリーを改良しようという野心を持ったことはありません。ある人々は現代ならイエスのミニストリーはより良い働きができるのにと感じています。私はそうは思いません。イエスが交渉外を始められた時、最も人々が攻撃したのは悪霊の取り扱い方でした。そしてこれは旧約聖書では全く記録されていないイエスの一つの奇跡であったことは注目に値します。癒し、食物の供給、自然を従えるなど、イエスの他のすべてのミニストリーはすでに旧約聖書に記録されています。しかし旧約聖書には悪霊を追い出す記録はありません。そしてそれを目撃した人々はすぐにそれに引きつけられ興奮しました。これはカペナウムのシナゴークでの最初の記述です。マルコ1章23節にこうあります。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて、ギリシャ語では汚れた霊の中にあるとあり、それは言われている部分は英語に訳すことができません。おそらく最も良い現代英語は汚れた霊の影響下にあるでしょう。多少入れ替えても用いることのできる3つのフレーズがあります。悪魔、悪霊、そして汚れた霊です。虚弱の霊、もしくは恐れの霊のような特定の霊についてもお話しします。マルコ1章23節24節です。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて、叫んで言った、ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。悪霊がすぐにイエスが誰であるかを分かったことに注目してください。イエスは本当にどのような方であるかを認識し始めるのに弟子たちは1年以上かかったでしょうが、悪霊はすぐに分かりました。悪霊はイエスを恐れました。また私たちと私の組み合わせに注目してください。イエスがゲダラの男に語った時、イエスがお前の名は何かと聞くと、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですから、この私と私たちの組み合わせには実に悪魔の特徴を表しています。25節、イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。ギリシャ語で文字通り言うと、口輪をはめられて彼から出て行けです。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。非常に劇的な目に見える現象であったことに注目してください。それはシナゴークでは通常に起こるものではありませんでした。誰かが私にこのように言ったことがあります。ほとんどの教会ではそのような人を教会から追い出してしまうだろうと。しかし皆さんも知っての通り、イエスはその人から悪霊を追い出しました。悪霊はシナゴークにその人を残して出て行きました。そして27節です。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まった。それはまさに真実です。その状況は変わっていません。あなたが悪霊の現れに遭遇し、それを取り扱うなら、その評判はすぐに広まるでしょう。人々がそれを目の当たりにするとき、今でも人々にものすごい印象を与えるのです。その箇所で私が強調したいことは、 イエスはその人を取り扱ったのではなく、その人の中の霊を取り扱ったことです。その人の中にもう一人がいたのです。そしてその汚れた霊に疲れた人がどういう人物であったかは触れられていませんが、以前は普通だったのです。お分かりですか？聖霊の油注ぎのあるイエスの臨在がその人の中にいた見えない悪霊の存在を引き出したのです。その章の32節から34節は数日後になりますが、この働きがさらに発展していることが分かります。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。はっきりと言いますが、私は悪霊に疲れたという訳が好きではありません。ギリシャ語はダイモニドマイです。ダイモンは語源で名詞のデーモンから来ています。そしてイゾマイは受動態で悪魔的です。私が英語で書くなら悪魔的と書くのがいい訳だと思います。この悪霊に疲れたという訳は、残念なことにどうしてクリスチャンが悪魔に取り憑かれるのだろうかという多くの人々の疑問を曖昧にしてしまいます。私の答えは、真のクリスチャンは悪魔に取り憑かれることはないです。真のクリスチャンはイエスによって支配されています。しかしながら多くの真のクリスチャンには悪魔に苦しめられ影響を受けている悪魔的な領域が部分的にあります。自分では完全にコントロールしていない生活と人格の領域というものがあります。そのような人々は悪魔的ですが、悪霊に取り憑かれているのではありません。翻訳の一つの障害をちゃんと取り除くことができたなら、よりよく現実を理解できるでしょう。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。そして実際、新約聖書は病人と悪霊に疲れた人の違いを見分けるのが困難です。イエスも区別せず、ほとんどの例外なく全般的な働きとしてイエスは病人と悪魔的な人々を取り扱いました。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。多くの翻訳が悪霊を追い出したとなっています。私は英語のある翻訳で吐き出したとしているのがいいと感じています。なぜなら、それはあまり宗教的な響きを持っていないからです。シンプルで実際的、現実的です。あなたが肺に煙を吸い込んでしまったならどうしますか？それを吐き出します。それは意志の働きですが、物理的な面もあります。それこそ私が用いたい言葉ですが、常にそれを用いるわけではなく、私としては最高の表現だと考えています。イエスは多くの悪魔を吐き出させました。悪魔たちはイエスを知っていたので、イエスは悪魔が物を言うのをお許しになりませんでした。そして同じ章の39節を読みましょう。こうしてイエスはガリラヤ全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。イエスはあらゆるシナゴークで福音を告げ、悪魔を追い出すという2つのことを決まって行いました。イエスはガリラヤ全土でそれを行いました。ガリラには何百というシナゴークがあったに違いありません。多くの人々は悪魔を吐き出す必要な場合もあると考えがちですが、それはとても稀です。例外的なのです。そして通常そのような人がいたら刑務所や病院の精神科に行くべきだと考えるのです。単純にイエスが取り扱ったのはそういう人たちではないと言っておく必要があります。イエスはシナゴークで毎週日曜日に正統派ユダヤ教徒と論じ合っており、彼らは他の日は家族の世話や畑の世話、寮に行ったりしていました。彼らは基本的に普通の立派な宗教的な人々でしたが、囚われていたものがありました。ある領域において彼らは自分自身をコントロールされていなかったといえます。ですから解放が必要な人は犯人か狂人であったに違いないという印象を持たないでください。今日私たちが主に取り扱う人々はまさに同様の人々です。例外的ではありません。 教会に集う立派な宗教的な人々で正しいことを語りますが、その生活は自分でコントロールできない悪魔的な部分がある人々です。それは肉的な欲求かもしれませんし、感情的なもの、また思いの中にあるものかもしれません。後で様々な領域を取り扱います。しかし私が言っていることを受け入れるなら、この問題についてあなたに客観的に見ることをできなくさせている多くの偏見を取り除くことができます。奇妙かもしれませんが、ある国の人は他の国の解放の必要性を容易に受け入れます。そのトピックについてデンマークで語ったことがあります。デンマーク人はアメリカ人に解放が必要であるということを疑いなく信じています。そしてアメリカ人もアフリカ人に解放が必要なことを疑いなく信じています。私は8年間アフリカで生活しましたが、アメリカで出会ったほどに多くの悪魔に出会えませんでした。単なる文化の違いなのです。彼らはその環境に適応しています。では並行するイエスのミニストリーをもう一つ描写を見てみましょう。ルカ4章40節から41節に同じ出来事が書かれています。マルコ1章に書かれているイエスのミニストリーと同じ部分です。日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。その先を読む必要はないでしょう。このように癒しと解放のミニストリーは織り交ぜられています。人々は病気があったのでやってきましたが、多くの場合その治療法は悪霊を吐き出すことでした。イエスは一人一人に手を置いたことに注目してください。かつて存在し今日なおあるかどうか分かりませんが、ペンテコステ派の伝統では悪霊を持った人に手を置くことは聖書的ではないというものがありました。もしそうであるならイエスは聖書的ではないのです。私は伝統よりもむしろイエスの模範に従いたいと思います。さてもう一つルカ13章を見てみましょう。ルカ13章11節から16節に腰の曲がった女性のことが書かれてあります。その後もう一つの出来事がシナゴークでありました。するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日にはいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませて連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。彼女はユダヤ教徒でありシナゴークの会員で、腰が完全に曲がっているという問題を抱えていました。身体的なことが主な問題ではなく、問題は虚弱の霊によるものでした。虚弱の霊が彼女を離れた瞬間、彼女の腰がまっすぐになりました。それには洞察が必要ですが、私たちが身体的なものとして分類する問題が実際には悪霊によるものであると私は指摘したいのです。イエスはまた悪霊に起因する口が聞けない、聞こえない、目が見えない人たちを取り扱いました。そして多くのケースで人々を癒すイエスのミニストリーは、口が聞けない、耳が聞こえない、目を見えなくさせた霊からの解放でした。詳しくは説明しませんが、それらの領域において私自身のミニストリーで同様の例を見てきたのです。少し先のルカ13章31節から32節を読みます。ちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て行って他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し病人を癒し3日目に全うされます。これはヘブル的です。今日と明日と3日目というのは今から働きが終わる時までを意味します。 イエスは悪霊を追い出し病人を癒すという二つのことを行うと言っています。それはイエスがどのように始め、どのように継続し、どのように終えるかです。イエスのミニストーリー全体は最初から最後までそれが主な部分であり、おそらく病人の癒しと悪霊を追い出すことはイエスの時間の3分の1に相当したでしょう。そしてその2つは区別できないほどまさに絡み合っていました。次に私が言いたいことを簡単に説明すると、新約聖書には悪霊を取り扱うための権限が与えられることなく伝道に出かけた人は一人もいないということです。新約聖書には一つもその例はありません。それは非聖書的なのです。最初に十二弟子が使わされたところを見ていきましょう。マタイ10章の1節です。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。イエスが最初にされたことは、悪霊を取り扱う権威を弟子たちに授けるということであったことに注目してください。5節に続きます。イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。それは彼らを整え任命することを含みます。ルカ10章ではさらに70人が使わされたことがわかります。ルカ10章の1節です。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして17節を見ると、その70人が戻ってきて報告しています。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。一番印象的なことは何ですか？彼らには悪霊に対する権威があったことです。彼らとはあの十二弟子ではなく70人です。そして福音書の終わりに最後の命令があります。まずマルコ16章15節以下を見てみましょう。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し。イエスはどのように悪霊を取り扱うかを確認してから彼らを使わしました。そしてマタイ28章の大宣教命令の別のバージョンです。19節から20節。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエスはご自身が教えたすべてのことを人々に教えるように弟子たちに言いました。イエスが教えた主な一つが悪霊の取り扱い方でした。そして弟子を作るときにはご自身が教えたことを教え、その弟子となった者たちも自分たちが教えられたことを教えるように言いました。そして世の終わりまでイエスは共におられると言われました。そのプロセスは変わることがないと言われました。イエスは去るときから戻ってこられるまで変わらず続くビジョンを与えられました。それがイエスのプログラムです。悲しいことに教会はそれから離れてしまっています。それを用いていません。できないのです。教会は完全に失敗を招いてしまいました。イエス以外にただ一人、新約聖書で伝道者と呼ばれた人がいます。たった一人です。私は使徒と呼ばれる人が28名いることを聖書で数えましたが、伝道者と呼ばれたのはただ一人です。それは注目に値しますね。私たちは伝道者という肩書きを与えることに躊躇はしません。現代の教会の中で牧師でない人は皆伝道者であるべきです。基本的に牧師か伝道者のどちらかです。では伝道者と呼ばれたのは誰でしたか？ピリポです。彼の働きは使徒8章に書かれています。使徒8章5節。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。ピリポのメッセージはとてもシンプルでした。一言のメッセージでした。 サマリアでキリストを述べ伝え、ガダへの道でイエスを述べ伝えました。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中風の者や足の萎えた者は治ったからである。フィリポの伝道者としての最初のミニストリーは、悪霊を追い出すことであったことに注目してください。ですから私は、イエスの模範と任命の両方がまず悪霊を取り扱うために整えられることなく伝道に出ていくことは神のしもべにあってはならないと皆さんに提案します。そのような霊を見つけることはできないと思います。さて、悪霊という言葉にこだわりますが、悪霊の性質について一般的な教えと、あなたや他の人の中で悪霊が働いているかどうかを知る方法をお教えしたいと思います。もちろん霊を見分けることと知識の言葉の2つの賜物が常に必要です。しかしそれとは別に、超自然的な領域において、誰においても悪霊の存在に警戒すべき非常に多くの混ざり合った兆候があります。まず知らなければならないことは、悪霊は肉体のない人格です。あなたは人格を取り扱うのです。体の中に入ろうとする上乾いた肉体から分離した人格です。それを理解する必要があります。悪霊は体の外側では全く不満なのです。悪霊が望むのは人間の体ですが、肉体から離れるよりマシだと、豚や犬、他の動物で手を打つことがあります。実体を失いたくないのです。それが彼らの悩みです。悪霊はサタンから2つの主な目的が課せられています。1つ目は、あなたがキリストを救い主として知ることから遠ざけることです。それに失敗すると、二つ目の目的は、キリストに効果的に使えることからあなたを遠ざけることです。お分かりですか？第一の目的で失敗しても、悪魔は諦めません。単純に第二の目的に移ります。私たちは、肉と悪霊を区別する必要があります。古い肉の性質である古い人、人格である悪霊はそこに入り込み、あなたの人格の領域を占領します。私はそれを次のように比較します。肉は死体で、悪霊は死体に集まるハゲタカです。お分かりですか？もし肉がないならハゲタカもいません。非常に鮮明な描写です。あなたがもしハゲタカがいる国に住んでいるなら、何かが死のうとしているとき、小さな影が空に現れ空中にとどまるのを知っておられるでしょう。しばらくは見上げていると、地面の動物の死が近くなると、3羽4羽とハゲタカはさらに低空に来ます。イエスは、死体のあるところにはハゲタカが集まりますと言いました。この世の欲と罪深さがあらわになっている人の固くなな肉のあるところにハゲタカが集まってくることが確かだと思えるでしょう。肉と悪霊の対処法は全く違うものです。肉のための治療法は何でしょうか？そうです、十字架です。ガラテヤ5章24節です。イエス・キリストにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。悪霊のための治療法は何でしょうか？吐き出すことです。その治療法を取り替えることはできません。あなたは肉を吐き出すことはできませんし、悪霊を十字架につけることもできません。ですから、どちらの治療法を適用するかを知るために、何を取り扱っているかを知る必要があるのです。あなたが聖書を読み、祈り、定期的に交わりを持ち、主に仕えたいと願う、献身した誠実なクリスチャンであって、苦悩、屈辱、束縛、囚われているなど、特別な問題を持っていて、あらゆる治療法を試し、祈り、断食し、あなた自身は死んだのだとみなしても、なお解決しないなら、あなたは悪霊を取り扱っているのだとほぼ確信できます。私は自分の経験からこのことを言うことができるのです。さて、次に悪霊の特徴的活動を説明したいと思います。悪霊の特徴的活動を表す9つのリストアップをします。もし、それらの1つ以上があなたの生活の中で存在するのなら、あるいはそれが非常に激しいなら、確かめる必要があります。あなたは解放が必要であるかもしれません。そして覚えておいてほしいことは、 これらのすべては人格の活動で、私たちは体を持たない人格を取り扱っているということです。一つ目、誘惑です。悪霊は誘惑します。悪霊は人々を悪へと誘惑します。そしてあなたが自分の経験を分析すると、誘惑が文字通りの形でしばしばやってくることがわかります。美しい金色の鉛筆が床に転がっていた。あなたがそれを見ていると、何かがあなたに語りかけます。それを取りなさい。誰も見ていないよ。他の人も同じことをするさ。それがあなたの鉛筆だったとしたら、他の人は自分のものにするよ。それが何だかわかりますか？声を持っているものは全て人格です。その声の背後にあるのは、あなたを誘惑する悪霊です。そのような経験をした人は私だけかもしれませんが。二つ目は、悪霊は攻撃します。あなたがどこの国の人であるかに基づいて攻撃します。悪霊はあなたを研究し、あなたの行動を尾行し、あなたの弱い瞬間、弱い場所を知り、いつどのように入り込むかを正確に知っています。私が通常挙げる例は、職場でひどい一日を送ったビジネスマンです。すべてがうまくいかず、自分の秘書は役に立たず、エアコンも壊れた。そして帰宅時には渋滞に遭い、高速道路で1時間も立ち往生し、家に着くと妻は遅い夕食をとっている最中で、子供は叫びながら走り回っている。そしてドアを開けて、彼は怒りをぶちまげます。何が起こるのでしょうか。一日中彼につきまとっていた怒りの悪霊が飛び出すのです。そのうち彼の妻は彼の変化に気づきます。彼は素晴らしい父親であり、夫であることには変わりはないのですが、何かに乗っ取られる時があるのです。そして妻は夫の目に何らかの違いを見つけ、夫が妻や子供を愛しているにもかかわらず、その瞬間が夫に望んだ時、彼は惨めな人生にさせられてしまうのです。そしてその後になって、夫はとても恥ずかしく後悔し、どうしてあんな態度を取ってしまったのかわからないと言います。いや、私たちにはわかります。それは怒りの悪霊です。3つ目、悪霊は苦しめます。聖書はマタイ18章で苦しめるものについて語っています。私は悪霊は苦しめるものであると信じます。マタイ18章の許さないしもべの例えで、わずかの負債を抱えた仲間のしもべを許さないしもべは、神によって苦しめるものに引き渡されました。私は苦しめるものの手に渡された多くのクリスチャンに出会ってきました。なぜでしょうか。許さないからです。もしあなたの心に誰かに対して許さない思いがあるなら、あなたは苦しめる者の格好の標的となります。そしてサタンは入り込む余地があることを知っている全くのプロです。苦しめる方法は様々です。身体的な苦しみがあります。関節炎を例に挙げましょう。関節炎を見るとき、あなたは悪魔の活動を見ることができます。ねじれ、変形、足を引きずる不自由。精神的な苦しみがあります。珍しいものの一つは、正気ではなくなる恐れです。それはあなたの問題ではありません。あなたの問題は偽りの非難する霊であって、あなたの平安とあなたの救いの確信を奪うことです。4つ目、彼らは脅迫的です。脅迫的という単語以上に適切な単語はないと思います。ほぼ全ての脅迫的なことは悪霊的になりやすいのです。過度の喫煙、アルコールの異常摂取、しかしそれだけではありません。異常な食べ方も悪霊的です。暴飲暴食はアルコールと全く同じ問題です。しかしそれはちゃんとした人です。あなたは教会の中でアルコール依存ではありえないでしょうが、大食いではありえます。他の形で脅迫的なものがあります。過度に話すこと、おしゃべりです。話すことを止められない人は問題があります。そして彼ら自身も問題です。5つ目、悪霊は人を奴隷にします。非常に身近です。あなたが性的な領域で罪を犯したことがあるとします。あなたは悔い改め、イエスのもとへ行き、許しと清めを受け取り、あなたは義とされます。まるであなたが罪を犯さなかったかのように義とされます。それで全て完了です。しかし結局はあなたが再び同じ罪を犯す衝動に駆られる。たとえあなたがそれを憎んでいたとしても、 あなたは奴隷とされているのです。非常に一般的な一例はマスターベーションでしょう。一部の心理学者や人々はマスターベーションは問題がない健康的なことだと言います。私はそれについて議論さえしません。しかしそれをしている多くの人がその行為をする自分を憎んでいるということを私は知っています。そしていつも彼らはもう二度としないと言いますが、うまくいった試しがないのです。彼らは奴隷となっています。マスターベーションの悪霊というものがあります。それはとても一般的です。それを捨ててください。イエスの血によって清めを宣言し、それから逃げてください。それは非常に手強いです。多くの人々がイエスの御名によってそれを振り払い逃れなければならないのです。実は4と5は依存症です。脅迫観念と奴隷的になるということは共に依存症です。私たちは依存症のさまざまな形を知っています。一般的ではないものもあります。私は以前マニキュアの匂いへの依存がある若い女性を取り扱ったことがあります。彼女はただマニキュアの匂いを嗅ぐのが好きでした。彼女はデパートの化粧品売り場を歩くと2つの選択肢を考えるのだと私に言いました。マニキュアを買うか、店から出ていくかだそうです。彼女はそのことから解放された時、悪霊は叫びながら出て行き彼女から離れました。別の依存症もあります。最近一般的なのはテレビへの依存です。テレビは多くの人にとってアルコールと同じくらい依存となります。彼らはテレビのスイッチを入れないと部屋の中に入ることができません。無意識に何を見ようかと考えずに、アルコール依存者がアルコールに手を伸ばすようにテレビのスイッチに手を伸ばさずにはいられません。私はおそらくそれはアルコールよりも長期にわたって害を及ぼすものではないかと思います。6つ目、悪霊は汚れです。悪霊はあなたを不潔で清くないと感じさせます。特にあなたが神を礼拝している時です。あなたがまさに神の臨在に入り込んでいる時、この汚れたイメージあるいは不潔なことがあなたの思いに浮かびます。あなたが神を礼拝しているとき、あなたの思いに反するものが起こることはほぼ悪霊的と言えます。あるいはあなたが聖書を読んでいるときです。よくあるのは眠りの霊です。ご存知のように聖書は睡魔の霊について語っています。ある人が夜10時に聖書を読もうと考えていると、その人は10時15分には眠くなってしまいます。その人がテレビを見たいと思ったときは真夜中まで起きていることができます。それは自然なことではありません。テレビを見ることを楽しみ、聖書を読むことを嫌いにさせる霊的な力があるのです。お分かりですか。7つ目、悪霊は偽り者です。私は霊的な偽りは全てが基本的に悪霊的であると信じます。偽りに扉を開くものが何であるかを知っていますか。プライドです。私にはプライドの戸口を通らない偽りがあるとは思いません。プライドは必然的に偽りへとつながるのです。8つ目、悪霊は弱らせ病気にさせる、あるいは疲れさせます。悪霊的な疲労があります。ある女性を取り扱っていた時、彼女は私はこれ以上このセッションに耐えることができません、とても疲れたんですと言いました。私はそれが悪霊であると気づき、彼女を気の毒に思いました。私が悪霊に問いただすと、悪霊はそうだと言いました。彼女はいつも疲れていました。起きるとき、寝る前、祈るときにも、聖書を読むときにも彼女は疲れていました。それは背後に隠れているものの一つです。また彼らは殺します。サタンは殺人者であることを覚えておいてください。サタンは身体的に人々を殺します。そしてサタンが人を殺すように使わす死の霊というのがあります。それを一言でまとめるとしたら、落ち着きがないという単語になるでしょう。悪霊的な人は通常一部の領域で落ち着きません。本当にリラックスし平安であることができる人は解放の必要はありません。もっと先に行きたいのですが、時間の関係上8つの紹介になりました。次に私たちが扱うのは悪霊の住む領域です。箴言25章の28節です。自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだ。人間の個性の内なる性質と町を比較します。そしてその人に霊的防衛がないとき、 その人はほぼあらゆる悪霊が入り込むことに開かれています。薬物依存症を取り上げると、それがその人を表しています。その人の常識は壊れているのです。あらゆるものが入り込むことができます。しかし一つの町には様々な地域があります。裕福な地域、スラム地域、銀行や商業の地域、スポーツの地域、さまざまな民族の地域などがあります。私は以前シカゴに住んだことがあり、そこではポーランド人だけの地域、スウェーデン人だけの地域、ユダヤ人だけの地域などがありました。そして私たちの内側にも各領域に特徴的な居住者がいるさまざまな領域の町があります。お分かりでしょうか。その領域のリストを皆さんに少しご紹介したいと思います。私はプロの心理学者ではないので、これは長年の経験に基づいたものです。一つ目の主な領域は感情と態度です。私はギャングと呼びます。悪霊のギャング、すなわち一味があるからです。その一つ一つが次への道を開いていきます。あなたが一つに出会うと他のものを探し始めなければなりません。私の個人的な意見では、あらゆる否定的な感情と態度の背後には悪霊がいると思います。怒り、恐れ、孤独感、惨めさ、自己憐憫、プライド、嫉妬など、相当なリストがあります。怒りを覚えるということで、必ずしもあなたに怒りの悪霊があるというわけではありませんが、もしあなたの怒りが今挙げたリストの中にあるなら、おそらくあなたは怒りの悪霊を持っているでしょう。残っている根っこが成長して起こる特定の問題があります。最も大きな一つの根っこの問題は拒絶であると思います。そして拒絶は連鎖するもの全体につながります。孤独感、惨めさ、自己憐憫、鬱、悲観、そしてあなたがそこまで行き着いたとき、あなたは二つのうちのどちらかに向かっています。それが受け身であるなら死で、それが自発的であれば自殺です。私は悪霊によるもの以外で誰一人自殺することはないと思います。これは私個人の意見で証明することはできませんが。もう一つの非常に典型的な問題は、憤り、憎しみ、怒り、暴力へとつながる拒絶で、あなたもご存知の典型的なギャングのリーダーなどを生み出します。二つ目は思いです。ある意味、思いは戦いの場です。思いに影響を与える典型的な特徴の例は、疑い、不信感、混乱、優柔不断、錯乱です。そして私が発見したことは、オカルトに関わっていた人々がほとんどと言っていいほど混乱の問題を抱えていたということでした。それが感情的、精神的であれ、鬱がそこには存在します。三つ目の領域は舌です。舌の典型的な悪霊が数多くあります。その主なものは偽りです。聖書は偽りの霊について語っています。脅迫的な嘘つきの人がいます。彼らは自分が嘘をついていることすら分かっていません。私はそのような友人がいて、彼はある町の教会に通うビジネスマンの社長で、また典型的な営業マンでした。彼は立派なクリスチャンで、素晴らしい話し手でした。彼は私たちのリビングルームに座って話し始め、その話にどんどん興味を覚えましたが、ありえなさそうな話でした。私は頭が混乱し、彼は自分が言っていることを自分で信じているのかと考えました。私は彼の言っていることを信じられるか、それは自然から超自然の中へと流れていくようなものでした。その霊がどのようにして彼に入ってきたのかは、私はその後分かりました。彼は裕福な両親の養子で、その両親には他の子供はおらず、彼に全ての愛情をかけていました。両親にとっては彼が全てでした。そして彼は学校から通知表を持って帰ってくると、両親がその成績に不満で失望するということに気づきました。そして両親が失望感を表すと、彼はそれには価値がないと思い、学校の成績について嘘をつきました。そして彼は全ての面において嘘をつくようになったのです。最終的には彼は解放されたと信じます。しかし、そのことは私にとって啓示となりました。このように脅迫的な嘘つきである人は、自分が嘘をついていることすら分かっていないので、とても紛らわしいのです。 彼らは嘘発見器でもパスしてしまうでしょう。他に何があるでしょうか。教会に通う人の抽象とゴシップの悪霊があります。私はある教会の集会に行って、悪霊を持った一人の女性が来た時、私はあなたの問題は抽象の霊ですと言いました。私が抽象の霊を彼女から出ていけと言うと、周りの4人の人たちが同時に解放され始めました。誇張、伝道的悪霊、冒涜、私は主が私を救ってくださった時、冒涜の奴隷でした。冒涜なしに話すことが全くできませんでした。汚れた説教など否定的な話です。4つ目、教会で誰も話さないこと、セックスです。教会でそのことが話されないのは、その問題を持っている人々は精神科に行くからです。そして精神科医は言います。あなたには罪悪感の問題があり、その問題はあなたの宗教の中心です。あなたの宗教を捨てれば罪悪感はなくなると。すべての精神科医がそのように言うわけではありませんが、教会に10年間通っていてなお罪悪感があるなら、あなたの問題は宗教かもしれないと言うでしょう。私はセックスについて言わなければならないことがあります。第一に、セックスは悪ではありません。良いものです。私たちはその誤解を取り除かなければなりません。神は男と女という性を創造しました。そしてすべてのものを作られたと、セックスを含めてそれは非常に良かったと神は言われたのです。教会の大きな問題の一つは、私たちはセックスに対して正直ではないことで、それを恥ずかしいものと感じ、上品ぶって、その態度によって問題を大きくしているのです。あまりにも逸脱したセックスの形は全て悪霊的であると言いましょう。例外なしに。私たちが話すことのない、マスターベーション、不倫、姦淫、同性愛、ニューハーフ、やその他、ゾッとするような性的盗作など、私は、これらすべてが悪霊的であると言います。あなたは恥ずかしがることなく、あなたの問題を解決しなければなりません。5つ目、情欲です。その見出しでセックスを含めることもできましたが、それを分けたのは別の領域だからです。異常な性欲と食欲です。私はすべての食欲は最初は健康的であったと信じます。しかし、罪と悪霊の力により、食欲は不健康で、破壊的になり歪められてしまいました。第一ヨハネ2章16節で肉の欲、目の欲について書かれています。目をコントロールする悪霊的な力があります。男性の中には女性を特殊な見方でしか見れない人がいます。彼らの目にフォーカスした悪魔です。すでにお話ししましたが、過食は異常な食欲の非常に明確な例です。解放されることを求めてシカゴの雪嵐の中を100キロメートル以上の道のりをやってきた女性がいました。彼女は牧師の娘でした。牧師家庭によくあるように、彼女は両親や宗教に対して反抗的で、救われていない男性と結婚し、結局悲惨な状況に陥りました。彼女には3人の子供がいました。彼女は過食の悪魔から解放され、そのうちこう言いました。先生、このことが現実でないということは誰にもできません。私には3人の子供がいますが、まるで赤ちゃんを産むことのように現実的です。そして彼女は子供たちに必要だと分かっていながら、子供たちのお皿から食べ物を奪うほどに脅迫的な食欲があったと語りました。依存症についてお話ししましょう。依存症はフラストレーションによって成長します。それらは幹につながっている枝です。もしあなたが単に依存症に対処するだけなら、その問題を解決することはできません。アルコール依存と過食症を例に挙げましょう。あるクリスチャン女性の夫は、他の女性たちと浮気ばかりして、彼女を気にかけず、生活費もろくに渡していませんでした。彼女はフラストレーションが募り、気晴らしにとリビングルームでお酒の入っている瓶へと歩いていき、アルコール依存に陥りました。別の女性もクリスチャンですが、彼女の夫もまた全く同じでした。しかしその女性はお酒の棚は遠くなりました。そこで彼女はどうしたでしょうか。キッチンに行って冷蔵庫を開けます。そして彼女は過食になります。その違いはわずかです。そしてどちらのケースにおいても、彼女たちを助けるには彼女たちの夫に対する態度という元々のフラストレーションに対処しなければなりません。 いいですね。リストの続きに戻りましょう。6つ目、オカルトの領域です。オカルトといってもそれは大きな領域です。そしてそのあらゆる部分が悪霊的です。見かけは良いものであっても、私はあなたがヨガのエクササイズに関わることを議論するつもりはありません。私はヨガの修行をしていましたが、皆さんに言いますが、3メートルのポールに触れることは何の意味もありません。あなたは健康のためにヨガに頼る必要はなく、主があなたに健康を与えてくださいます。私が言っているのは、オカルトはとても深く暗い穴です。すべての道が中に入り、足跡だけで外に出る道はないホラー穴の一つです。7つ目、あらゆる偽りの宗教です。イスラム教、モルモン教、エホバの証人、仏教、ヒンズー教、そしていくつかの点においてユダヤ教です。悪魔のいない偽りの宗教はありません。サタンは宗教の分野においては専門家です。そこがサタンの働く主な領域です。8つ目、すべての異教。クリスチャンの信仰から離脱した異教という意味です。第一テモテ4章を見てみましょう。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われ、信仰から離れるようになります。このことは今日さまざまな場所で起こっています。そしてそれらの間違いについての例が次に挙げられています。それは嘘つきどもの偽伝によるものです。彼らは両親が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。特にアメリカ西海岸ではこれに当てはまる多くの人々を見ることができます。彼らは超霊的になっており、結婚しないと決めたり、また結婚したとしても配偶者と同居せず、食べ物においても超霊的になろうとします。知恵を持って食べるべきだと私は思いますが、食べ物から宗教を作ることはしません。お分かりですか？それが宗教的問題になる瞬間、あなたは悪霊的になりかけています。そして食べ物の流行にのめり込む人が、それ以外のことには何ら語らないことにあなたは気づくでしょう。それはもう一つの悪霊的な印です。どこから始めようといつも最後には食べ物の話で終わるのです。あれこれ食べてはいけないというのものです。私も食べないものがたくさんありますが、宗教をそこから作り出すことはしません。お分かりでしょうか？では9つ目、私たちの肉体の領域です。福音書から多くの例を取り扱ってきました。特定のものは通常悪魔的ですが、常にとは言いません。リストの最初に挙げるのは転換です。私は多くの人が解放されるのを見てきました。妻と私は2年ほど前、アメリカのケンタッキー州におり、祝福の時でした。40歳ぐらいの女性が18歳ぐらいの娘さんとやってきて、こう言いました。プリンス先生、10年前に祈っていただいて私は転換の霊から解放されました。これは私の娘で、彼女はその問題を持っているので祈ってもらえませんか。私はその証に喜びました。私たちはその娘さんのために祈り、彼女は解放されたと信じています。汚れた霊として取り扱った時、多くの人が転換から解放されるのを見てきました。誰かが集会で私のところにやってきたら、私はそれを汚れた霊とみなして、それに出て行けと命じる準備ができています。あなたはそうしてほしいですか？そこには戦いがあるかもしれませんが、あなたはその準備ができているでしょうか？もしそうしたくないなら、私はそうしません。はい、大丈夫ですという人も、嫌だという人もいます。語れるところまで語ることができました。悪霊の主な働きのリストを9つの動詞から取り扱ってきました。そしてこれらは悪魔が働いていると思われる主な領域です。性的な領域は明確であるかもしれませんが、その人の問題は偽りの宗教であるかもしれません。あるいは思いの中には霊的なものがなくても、感情で行き詰まっている人もいるかもしれません。また異端にいながらも全く健康的であるかもしれないのです。お分かりでしょうか？最初のセッションは終わりです。神が次のセッションで完了させてくださいますように。